父と子と聖霊の御名によってアーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる神の御名が常しえまでも褒めたたえられていきますように。この世にある人と人とのつながり、例えば夫と妻、親と子、あなたと仲の良い人との関わりも、悲しいものですがいつかは切れてしまう儚いもの、そして今あるつながり、命と命を結ぶ絆で決して切れないものは、あなたと救い主イエスを結ぶものだけ。その他のものはいつか必ず終わりを迎える脆いつながりです。だからこそ今日改めて私たちと神の子イエスとの結びつきがさらに強くされていきますように。それでは御言葉のまとめ、説教用紙に書かれているところに入ってまいりましょう。ルカ20章33節にこう書かれています。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。この時の出来事ですが、救い主イエスがすでに十字架にかけられるためエルサレムに入られた後、神殿の中でよみがえりを信じないサドカイ派と呼ばれる人々から七人の兄弟に嫁いだ女の人についての問いを尋ねられた。問いのところ、夫と妻との結びつきはいつまで続いていくのでしょうか。35節で救い主イエスはこう語っておられます。次の世に入って死者の中から復活するにふさわしいとされた人々は、目取ることも嫁ぐこともない。キリストがおっしゃった次の世とは、父なる神様がやがて作られる新たな天と新たな地。問いのところ、あなたは復活するにふさわしい人なのでしょうか。その答えの一つとして星印のところ、絶えず十字架の許しに立ち返り、よみがえりに望みを持ち続けていくなら、私たちも復活するにふさわしく新しく作り変えられるものとなる。果たして私たちは次の世に入ってよみがえるにふさわしいものなのでしょうか。そのふさわしさは一体どこから来るのでしょう。人の力や考えだけで次の世、新たな天と地に行ける人は誰もいません。すべての人は命の終わり、死をもって深き闇に飲み込まれるだけです。それでも神の子イエスが私たちを死で終わらせないため、身代わりとなり十字架で死なれ、あなたのためにも死からよみがえり、死の向こう側へあなたが渡ることができる救いの道を開いてくださった。神からよみがえりにふさわしいとみなされるのは、あなたの命をキリストに委ねる心。この心を神はいつも見ていてくださっている。だからこそ私たちはキリストにこう願い続けていきましょう。イエス様、あなたが私のために死なれたのだから、私の命は死で終わりません。イエス様が私のためによみがえってくださったのだから、私の命はあなたが死から救ってくださる。だからこそ、私の命をあなたに委ね続けていくとの祈りを捧げ続け、この祈りを神は喜んで聞き入れてくださいます。そして私たちは絶えず救い主イエスを仰ぎ見ながら、イエス様、あなたが 私を憐れみ、あなたが私の命を次の世へと、あなたが導いてくださいとの思いを持ち続けていきましょう。それでは今日の御言葉、ルカ20章36節をお読みしてまいります。この人たちはもはや死ぬことがない、天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。よみがえって心も体も新しくなる人は、傷も欠けも罪も汚れもなく、御使いのように皆を褒めたたえ、神に仕えて常しえに生き続ける。星印のところ、次の世では妻と夫、親と子、教会などのつながりはなくなり、ただあなたと神の子イエスとの結びつきだけが残っていきます。矢印のところ、今ある人と人との関わりは、救い主イエスにより頼む命を世で共に全うし、御国でキリストと共に神と交わるために。キリストは38節で次のようにおっしゃった。神は死んだ者の神ではなく、生きている者の神なのだ。米印のところ、神は信じるあなたが死んだ後もあなたの神として生き続け、やがてあなたを死より生き返らせてくださるお方。救い主イエスはルカ20章36節で、よみがえりにふさわしいとされた人々は死ぬことなく神の御使いに等しいものとなると教えられた。そして今も生きておられる神の子イエスは、今日も私たちをよみがえりにふさわしいものとしたい、あなたを次の世に必ず導きたいと強く願っておられるのです。今もキリストは私たちをこう招いておられる。あなたもあなたの命を私に委ね、私のゆえによみがえりを見て常しえに生きるものとなれと。私たちも死からよみがえり、新たな人、朽ちないものに作り変えられていく。これは神様がキリストを通してあなたにすでに備えられた素晴らしき望み。けれどもこのよみがえりの御業は人には決してできない。神様に働いていただくしかありません。その御業を起こす誠の神様が、よみがえりを成し遂げるため、たった一つのことを私たちに問いかけ続けてくださっている。今日もまたこれからも。その神様のあなたへの問いかけとは、あなたはイエスをあなたの救い主として信じ、十字架を見上げ、いつもあなたは許されているのか。許されている者として喜びを持って生き、よみがえりへの望みをあなたは持って生きているかという問いです。果たして皆さんは日々許されているでしょうか。あなたの罪、間違い、悪しき行い、それらの罰も償いもすでにキリストが十字架の上で受けてくださったのです。ですからあなたが父なる神様から受けるのは許しだけなのです。許され、心新たにされ、よみがえりに向かう者として胸を張って、望みを持って、もっと明るく共に前を向いて生き続けていきましょう。確かに私たちは日々の慌ただしさ、苦しみ、また己の怠け心に流され、最も耐えるべき十字架にすらなかなか心を向けられない。だからこそ父なる神様は、弱き私たちが助け合ってキリストを仰ぎ見るため、この世で人と人とのつながりを備えてくださった。それが夫と妻をはじめとした、親と子、兄弟や姉妹、そして教会の交わりにおいて、この人と人とのつながりの中で、妻と夫の結びつきが最も強いものですが、それすらもこの世限りで次の世までは続いてはいきません。 夫と妻のつながり、それがキリストを信じる心で結ばれているのか、またはお子さんや家やお金などで結ばれていても、それらのつながりはすべてキリストに向かうため、この世から次の世へとあなたが生き抜いていくためなのです。だからまだあなたの夫や妻がキリストを信じていなかったとしても、その救いを求めるだけでなく、この世であなたの命を支えてくれる夫、妻を大切な人としてこれからも関わり続けていただきたいのです。そして今、私たちが一つに集められている教会もこの世だけのものです。やがて廃れ消えていくものに過ぎません。ここに今教会があるのは、私たちが今の世でキリストを信じる恵みに共に預かり続け、次の世へと導かれるためだけなのです。一人一人が御言葉に聞き、互いに祈り合い、あなたの命を救い主イエスに委ねるためだけなのです。ですからここにいる一人一人は、他の誰かがキリストに向かうためだけに集められている。そうであるならば、あまり他の人を見すぎて人により頼まないように、お互いの祈り、思いと言葉によって、周りの兄弟姉妹が共にイエス・キリストに向かっていくように願い続けていきましょう。